なんかさ、そういう今、サイバーパンクの話してきたけども、そう考えるとリングもサイバーパンクかもしれないって気がするよね。あ、
リング螺旋の後のループって知ってるかい、
ね、あれループわかんないな。
ホラー映画のリング、ね、
そんなありましたっけ。
サダコ
ヒットした、
サダコが
出てくるやつ、ね、サダコのやつ、うん、リングは、うん、まあサダコ出てくるわけじゃん。
呪いのビデオを見ると呪われてテレビから女の人が出てくるやつ。
そうそうそう、螺旋でさらにその呪いのビデオが感染していったんだっけ、どうだったっけ。
感染していった、
でその話が広がっていくんだけど、うんうん、まあリング螺旋の2つの後のループっていうのはこれ映画にはなってないよね。俺びっくりしちゃったんだよ、小説読んで。
うん、あのリングの世界ってシミュレーションなんだよね、うん、地球の。
そうそうそうそうそうそう、
そこに生まれたバグがサダコみたいな話だった気がする、うん、ウイルスだったから。
え、そんな話なの。
そうそう、ぶっ飛んでて、
ね、ぶっ飛んでる。
嘘でしょ。
1、2で、あの、ホラーだったのに、うん、3作目の3部作の最終で、急にね、うん、SF にしたんだよ、
ただ、あの映画、ホラー映画で大ヒットしたから、ホラーのままでいなくてはいけなかったんだよね。うんうん、だから。
SF で新しく作ってもヒットするか分かんないから、作れないよね、それは。ホラーじゃないから。う
ん、じゃないと。
なんか、最終的に、貞子対呪怨のかや、かやこ。
かやこ、あったね。うん。
バーサスになって、呪いをついなんか対決させて追消滅させるのだ、うんうんうん、みたいなバカ映画になった記憶しかないんですけど、エースループになるとその感じになっちゃうんですね、
うん、そうそうそうそう、ループになったらね、小説ね、確かね発売日に買って読んだ
の、ね、読んでた、翔ちゃんは読んでいて、あのでかいやつを、うん、
うん、でかいあの単行本の文庫になる前のでかいのをね買って読んでたらね、はいはいはいはい、マジでって思いながら読んでたからね。
あれとんでもだったよね。
あと、俺が、その、サイバーパンクからの広がりとしてね、びっくりしたのは、あと、俺、映画の、うん、スカーレット・ヨハンソンって、光学色体そのまま映画にも出てたんだけど、うんうん、もう一個ね、あのね、スカーレット・ヨハンソンのね、ルーシーっていう、リュック・ベッソンかなんかが、プロデューサーやったやつ知ってる、うんうん、
あ、見てない。それ、
あの、ね、人間の脳が 100% に近づいていくと、超能力になっていく話だったんだけど、
100% ってない、使用量。
そうそうそう、なんだっけ、通常って人間の脳って何パーセントしか使われてないってあるの。
10% とか 20%
とか。10%だっけ。それがだんだん 100% に近づいていくとどうなるかっていうのをアクションものでやってたんだけど。
はいはいはいはい。
あのね、100% になって最終になるとね、人間がね、情報として消えていって USB メモリーになる
んですよ。どういうことだ
よ。いや、どういうことなんだよ、あれは。
どういうことだってね。
意味わかんないんだ。あれもぶっ飛びだった、
ね。あそこまでぶっ飛んだら面白かった。
あれは笑ってたよ。
要は、個体じゃなくてね、ただの情報になるんで、ね、人間すべての英知が詰まって、
まあなんかある種マトリックス的な感じ、なんか近しい気はするんですけどね、話を聞いた感じだと。
あれでもやっぱゴーストインザシェルを作りたかったんだと思うより、
うん、俺もそう思う。あ、そうそう、小説で言ったらさ、あの内容は全然サイバーパンクじゃないんだけど、そのサイバーパンクが流行った頃の世界観をのイメージとしたら、あの、うん、村上龍のコインロッカーベイビーズとかもね、
あれはな、うんうんうんうん、確かに
多分サイバーパンクな世界観のイメージかなと。
イメージ
読んだはずだけど出てくないぞ、
う
ん、
本当にブレードランナーっぽいビジュアルが出てくるもんね。
そんなんだっけ、ね、
浅野忠信で映画かかって行ってから何十、十何年経ったけどな。
コインロッカーベイビーズ。ああ、ああ、ああ、はいはいはい、はい。
わかった？
うん、思い出した思い出した。懐かしい。
あ、俺、でもなんか混ざってるかもしんない。愛と幻想のファシズムがゼロ。
あ、そうそう、ゼロと、ゼロ、あの、鈴原杜氏と相田健介、うんうんうん、エヴァの二人組の名前が出て
る。愛と幻想のファシズムで、コインロッカーベイビーズが、
ビーズは、ハッシュとキク。
あ、そうだ、ハッシュとキクだ、そうだ、そうだ。いつも混ざっちゃうんだよね、その主人公。
え、吉田くんあれは有名でしょ？愛と幻想のファシズムは。
そっちの方は有名だと思うんですよ。
あの、エヴァンゲリオンの、あの、鈴原杜氏と相田健介の名前取ってるところから。
うん
うんうん、エヴァンゲリオンが撮ってるところか。
うんうんうんうん。あれ、クロマニオンズも
愛と幻想のファシズム。そうそうそうそう。そう
ですよね。わー、思い出してきた。なんか、あ、なんか、すごい、脳みその変なとこが熱くなって
しまう。思春期のやつが。
そうそうそう。読んでたな。
やべえな。これ、全くわけのわからん話に突入しちゃってるから。
そうですね。
サイバーパンクかどうかわからないんだけど、俺の中でサイバーパンク感があったのは、あのね、ストレンジデイズっていうキャサリン・ビグローの映画。 てわからないよね。
そんな有名じゃないから。ないな。
頭に CD を。
そうそうそう。ね、MD ね。
MD を。あの女の人なんて名前だっけ？よくビッチ役をやる。
ああ、ジュリエット・ルイス。
出てた？
出てた。
出てたよね。
その後ね、うん、キャサリン・ビグロ監督はあの、ハートロッカーだとか、ゼロ・ダーク・サーティーとかで賞を取りまくって有名になるんだけど、その人が作ってたストレンジ・デイズっていう映画があって、うんうんうん、あの1999年12月31日ってサブタイトルで、その日を描いてる作品があるんだけど、あの脳につける人の記憶を録音した MD なんだけど、うん、見た目まんま、
うんうんうん、
それを再生すると人の記憶をそのまんま体験できるっていう、再生して脳みそに追体験できるディスクをあのめぐってのクライムストーリーなんだけど、うんうん、そのね、あの足がない人が足がある人がただランニングしてるだけの CD を再生して喜ぶ様とか、自分が殺されるところをそのまま自分の脳みそに流されるとか、ああいう感じはすごいサイバーパンクっぽかったなと思って。ただ有名じゃねえから今見れるのかな、この映画っていう。
でもね、サイバーパンク、何でも言うけど、サイバーパンク2077もそれあるよ。
あ、あるんだ、やっぱ。
りあるよ。
いろんな要素を入れてるんです
よ、ね、ゲームの方が。多分もう抑えまくってると思う。
あー。じゃあもうゲームを一通りやって元ネタ探しまくれば、
あれ、あれで全然サイバーパンクは学べると思うけど、ただあまりにもちょっと炎上しまくってるし。
そっか、うん。なんかあの、これを聞いてる人が電気羊まで行ってくれるかちょっと微妙だけど。
まあまあ行かなくてもいいけどね。
そこまで行ってくれると嬉しいっすよね。俺電気羊は読んでたんすよ、実は。それが、あの、ブレードランナーの原作とはまさか思ってなくて。それ知らなかったんすよね。で今日だいぶびっくりした。
いろいろ話は変わってるし、あんな探偵物っぽくなってないしね。電気羊のもともとは。
ちょっともう一回履修しないとな。
なかなかね、サイバーパンクを話し出すと、特に勝者は長くならざるを得ない。
長いし、ちょっと今話してて思ったのが、あっちこっち飛びそうになるのをもうちょっと抑えなきゃダメだけど、難しいな。
難しいから、まあ、
難しい。
いいと思うよ。今回出てきたいろんな単語とか小説とか映画っていうのから、ちょっと一つ拾って見てもらって、ね。
あと、今回すげえ中途半端にって、何の名前だよで終わっちゃったやつは、また次回のね、サブカル千夜一夜で、また、
うん、またやれば、
説明をさせていただければ。
もう存分喋ればいい。
そうっすね。もう。
次俺はね、ウィリアム・バローズをやりたいんだよな。
やればいい。
誰だっけ？
裸のラン
チ。それは誰なんだっけな。
最後、じゃあウィリアム・バローズの話を一つだけしたいんだけど、いろんなまあ、気候をやった人なんだけど、小説家で。
う
ん、で、あの、ヘビーメタルっていう言葉とか作った人で。
へ
ぇー。で、あとはね、スティーリー・ダンってバンドあるじゃん。その人の名前もバローズの小説から取ったし、結構むちゃくちゃな人で、あの、ウィリアム・テル・ゴッコって。
ウィリアム・テル・ゴッコ、
最初で。
知りたい。
頭の上に、ウィリアム・テルって、うんうんうん、弓で頭の上に乗せたリンゴを射抜いたっていう人がいるじゃん。うんうんうんうん、奥さんと酒に酔っ払って、ウィリアム・テル・ゴッコをして人を驚かせるのが好きで、うん、奥さんの頭の上にリンゴを置いて、銃でそれを撃ち抜くのね。で、それをやって、いつも成功してて、みんながめちゃくちゃビビるのを楽しんでたら、ある日それで奥さんを撃ち殺しちゃうっていう。だけど、その後の音楽とかにすごい影響を与えまくった人だね。あの、ニルヴァーナのカート・コバーンとかはウィリアム・バローズ大好き人間だね。
あ、そうなんだ。あ、ごめんなさい。え、ウィリアム・バローズは小説家？
小説家。あのね、ビートニックってね、1950年代の、アメリカ人なんだけど、アメリカのビートニック運動なんだけど、多分ね、東洋思想にハマった人たち。ウィリアム・バローズ、ジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグっていうサンバガラスというか三人トリオが有名なんだけど、ジャック・ケルアックはザ・ロードっていう小説を書いて、それはね、芭蕉の奥の細道に憧れて、で、アメリカ版奥の細道を書いた人なんだけど、
で
そこら辺から禅の思想とか、ああいうのに影響を受けたアメリカ人のスピリチュアル系な人たちが出てきて、そこからビートニック先輩たちに影響を受けたヒッピーっていうのが生まれてくるっていう歴史がある。
知らねえ。なんか、知識の引き出しが多すぎて、ついてくだけで頭がつい
て。俺も自分の知ってる範囲しか知らないんだけどね。
広い。まあ、ほぼ知らん話だったけども、なんかその作品はかいつまんでやっぱ見てみたいなと思うな。
でも、岩ちゃん多分裸のランチとか、
うんうん、裸のランチとか見てるよ、映画。
ね、多分大体の人が結構そういうところって知らず知らずのうちにあんだけ影響を与えた人は触れてると思うんだけど、ね、うん。
そ
う、
裸のランチはめちゃくちゃ有名な映画だもんね。
だからそういう話とかすると、ちらっと言った マッドチェスターってマンチェスターが言われた頃のクラブミュージックとか、ああいうところは、24 Hour Party People っていう映画を見れば描かれてるしね。うん、やめよう。一個一個、ちゃんと繋がるようにします。
あ、足し算を習ってないのに、割り算が出てきたみたいな。
そうっすね。でもこの千夜一夜を続けていけば、俺も来年ぐらいにはこれぐらい喋れるようになるのかな。
サブカル史の流れをずっとね、俺ももう一回勉強しながら喋っていくのはいいかな。ただね、びっくりするほど役に立たないよ、うん、生活の。
いや、普段の生活、庄司さんのなんとなく知ってるけど、立ってねえなっていうのはわかるから。
ただ、あれだよね、みんな知ってないっていうのは、わかんねえよがちゃんと飛び交うから、俺のバランスが取れるかもしれなくていいなと思って、やりたいなって、
まあ。ほぼほぼわかんない話ではあるんで。
ほぼわかんなかった。まだなんか英会話の方がわかった、今日。
それでいいんでしょ、でも。そういうノリでしょ、うん、きっと。
わかってほしい。
わかってほしいんだったら、まず、サイバーパンクから説明しなきゃいけなかった。まあ、でもいいと思うけどな。なんとなく掴めるんじゃないかなと思うけどな。聞いてたら。
あと、ね、そんなことない。そうそう。2021年ね、二人にも何かを出してもらいたいなと思う。
出ねえな。
新たな話が。
サブから千夜一夜みたいな。の
ただそう言っといて、俺のこの企画がすぐに頓挫する可能性もあるんだけどね。二、うん、人がわからなすぎって言われて、ボツにされた時に俺は終わるかもしれないんだけどね。
いや、多分こっちも手綱が分かってくるからね。多分洗練されて
る数とかで、どれぐらいの感じで説明すると分かりやすいのかっていうのをちょっと掴んでいきたいなと自分で。
そうはね。よほど薄めないとダメだと思うけど、ね、
そうですね。今日カルピスの現役いきなりガバガバって飲まされた感じだったから。
分からない話を、知らない話をしている最中に出てきた知らない単語の例えで知らない話が出てくるから。知らない単語を知らない単語で例えるみたいな。
ウィキペディアの別のページに飛ばなくて、そのページだけで完結する喋り方しないとダメだなっていうのはすごい。
いや、面白いけどな。
勉強になった。
個人的には全部わからんみたいな感じ。まあ、わかるものもいくつかあるから俺はまだマシなんだろうけど、吉田くんはもうパニックだよ。
俺なんか普通の漫画とかアニメ見ない人よりはそういうの詳しいんだろうなって自負があったんですけど、うんうん、もう本当今日すいませんでしたって感じでした。もう僕はもう何も知らない、裸だった俺、何も装備してなかったっす。
そういう感じで俺は逆に二人のね、俺が全然ついていけないやつをちょっと味わいたいんだけど、どうなの。
そりゃだが吉田くんの美少女ゲームだよ。
ああそうだな、俺全くついていけないわ。
美少女ゲームか、
多分俺もわかんないから、ぜひその魅力を聞かせてほしいな。
あーじゃあ次は、じゃあ僕それ早口でやって、うん、美少女を美少女で例え続けるっていうのやりますね、
うん、そうね、この美少女を例えるならば、あの作品のこの美少女のようなっていうね。
そう知ってると思うんですけどみたいな感じでちょっと言いますわ、うん、
さあすげえ時間が経ってきたから、そろそろワットカンでやばい。
編集できんのかよ、これ。
いや、もう編集大変だよ。
大変だよ。
いや、でもね、こう、明らかに庄司君、不完全燃焼っていう感じが伝わってきて。
そうですね、感じる感じる。
では、今日は、締めは誰に行きましょうか。
いや、庄司さんやってください
よ。ちょっと待って、やだ、なんか、恥ずかしい感じがするから、別の人に締めてほしい。
なんでね。なんで嘘でしょ。じゃあ僕適当に締めますよ。
じゃあ吉田君、そろそろ時間もやばくなってきたので締めてもらいましょうか。
はい、じゃあなぜか僕の方が今日は締めさせていただくんですが、
さっき猫うるさかった。大丈夫だった？何とか使えた？喋り
ながら。別に気にならん。猫ちゃん別に気にならないな。
机の上にダーンって乗ってきたからさ。
猫の行動は大丈夫
だよ。大丈夫ですよ。
誰も怒らないと思う。
おじさんとかだったらダメだけど、
ね。おじさんが机の上に乗ってきたら怒る。
そう、怒るね。それ
は
ね。
はい、OK です。見つかったっす。じゃあ、ここからもう一回いきますね。